ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
多分メッセージの前にこうやってね、聖書の箇所を今私も読みましたけれども、ぜひねこういうふうに私が読んでるときに、あ、これ好きな言葉だななんてあったらね、ぜひチェックしてみてください。そうするとね、それはただ読んでる言葉じゃなくて、その言葉を通して皆さんに神様がね語りかけているっていう時もねあるからです、ね。それでは今日はねこの詩篇の33編から見ていきたいと思うんですけれども、最近よく耳にするのが県立高校の試験の結果、大学試験の結果、少し前にはね中学受験、つまりお受験の結果の話ですよね。ここにいる方大人が多いですからね、大人になってよかったなと思いません？あの受験から解放されたね、おそらくねこれを聞いてる方、ここにいらっしゃる方も受験で苦しんだ方っていますよ ね。もうあの時のことを思い出したくない、ね、もう一回勉強して新しく学校を受けていいよって言われても、もういいなんてね、あの時やったからいいなんてね、思う方もねいらっしゃいますといらっしゃると思いますけれどもね、もちろんこの受験の事情っていうのは日本だけじゃないです。よくテレビに出てくるのはタクシーで受験会場まで向かう韓国の学生とかね、さまざまな場所でこの受験の事情っていうのは、勉強の事情っていうのは違うわけですけれども、あるですねアメリカの少年の話です。彼はですね小さな時から、非行少年として有名だったんです。つまり悪で有名だったんです。全然学校にも行かなかった。で、学校に行かないだけじゃないんです。学校に行かないでいつも悪いことしてたんです、ね。で、いつも、学校に行くとお前なんか来なくていいなんて言われたり、ね、成績なんてお前いい点数なんか取れるわけがない、悪いレッテルを貼られてね、いたような、そういう少年だったんです。で、彼が高校になった時に、お母さんもね、あなたも将来、何かになりたいんだったらしっかりと試験を受けなさい、こう言ったんですね。じゃあ試験ぐらい受けてやろうか、そう言って、テストを受けました。SAT というねテスト、そこにちゃんと言いますけどね、 SAT って聞いたら有名ですよ皆さん。アメリカ僕も行ってましたけど、僕はアメリカの大学に行ったので SAT を受けなくてよかったです。で、 SAT って何かというと、アメリカの高校全土の高校生が受ける、共通テストなんです。つまりセンター試験みたいなものなんです。で、その SAT の結果で大学のランクが決まってくるんです。つまり大学がその SAT のレベルが低ければ、成績が低ければ、高い大学は受けられないんです、ね。で、彼も SAT を受けることになりました。で、彼はその SAT を受けて点数が返ってきました。お母さん、あんた何点だったのって聞くんです。そうすると、1480点って言ったんです。お母さんは目をまん丸くして、絶対に嘘って言ったんです。いや、見てみろよ、1480点ほらって言ったんです。見たら本当に1480点だったんです。あんたカンニングしたでしょって言ったんですね。してないよ、これだけは言う、してないって言ったんです。皆さん、 SAT の満点っていうのは1600点なんです。で、ちなみにね、アメリカの、トップと言われているアメリカの優秀な大学の SAT のポイントが、全米の1位はマサチューセッツ工科大学、これが1490点です。かの有名なハーバード大学、1460点です。彼の成績は1470点だったんです。だからお母さん目をまん丸にして、絶対に嘘って言ったんです、ね。つまり親にも信じてもらえなかったわけですよね。その時に彼はこう思ったんです。これは本気で人生生きたら何かになるかもしれない、ね、そう言ったんです、そう思ったんです。それからというもね、彼の生活態度は180度変わったんです。自分が賢いと知ってね、学校に行った方がいいと思ったんです。 で、彼はそれから無遅刻無欠席で学校に行きます。勉強も一生懸命やります。その後大学に入って、そして、一人の素晴らしいビジネスマンとしてビジネスマガジンにも載るような素晴らしいビジネスマンになったんです。でも12年後の話です。彼は一通の手紙を受け取ります。それは彼が高校の時受けたその地域においての SAT のテストで13人だけ間違った結果を送ってしまったってことなんです。彼はそれに該当してたんです。彼の本当の SAT の結果は1600点中700点でした。彼はね、間違った点数を受け取ってしまったんです。自分は賢いんだって勘違いしたんですね。でもそれが彼の人生を変えて成功に導いたってことなんですね。間違いないのは彼は成功したってことなんですね。もしかするとね、彼はそもそも才能があったのかもしれません。もしかしたら賢い子だったのかもしれません。でもね、彼の生活環境から、そして彼のね、できないという思い込みからね、それが発揮されていなかったのかもしれません、ね、何が正しいか分かりません、ね、でも彼が自分はできるんだと思ってからは彼ができる人になっていったってことは間違いありません。このね、少年の話は私たちの一人一人にもね、当てはめることができると思います、ね、私たちもね、私たち自身がどれだけ素晴らしいかっていうのに気づく必要があります。素晴らしいニュースがあります。皆さんは素晴らしいんです。素晴らしい存在なんです。素晴らしい人なんです。素晴らしいものを与えられてるんです。素晴らしい将来が与えられてるんです。いやいや、皆さんがそんなって思ってもです。いや、そんなのしんちゃんが言ったら僕の話じゃないんです。聖書はそう言うんです。私たちの作者である神様が聖書を通してそれは教えてくれてるんです。私はあなたを素晴らしい存在として作ったよ。あなたの人生に素晴らしい計画を与えたよ。これを知らない人が多いんです、ね、なぜかというと私たちが、まあ、知らないだけじゃなくて今まで生きてきた中で間違ったインフォメーションを受けて生きている可能性があるからです。誰かに傷つけられた、誰かにこう言われた、先生にこう言われたから、ね、もしくは親にこう言われたから、こういうこともあるかもしれません、ね、だからあなた皆さんの、ね、才能があなたの奥の方に奥の方にあるかもしれません、ね、でもね、私たちが作者である神様に出会うときに私たちは本来の私たちの姿を思い出すんです。だからぜひ今日ね、いやいや私はって思ってる方はぜひ皆さん神様に出会ってください。いや、もう神様に出会ってたらその神様から来るメッセージをぜひね、たくさん受け取ってください。そして皆さんがもし自分はダメだと思っていたらそれは間違ったインフォメーションだってことに気づいてくださいね。あのね、それを知って生きていく人生と知らないで生きていく人生は大きく変わってきます。それはね、さっきの少年のようにです、ね、その素晴らしい、私たちを素晴らしく作ってくださり、素晴らしい人生を与えてくださり、素晴らしい才能を与えてくださっているその神様と毎日毎日生きていく人生というのも本当に素晴らしい人生だって歌っているのが今日の歌です、ね、私たちが先週から歌い始めた I'm so blessed, I'm so blessed っていう曲あります。これね、今まで、教会で書かれてきた歌を考えるとちょっと珍しいんです。大体ね、教会で歌われているワーシップソング、賛美歌っていうのは少し前までは You が多かったんです。 You って言ったら神様、あなたはこういう方ですよね、あなたはこういう方ですってのが多かったんです。でもね、 I'm so blessed は違うんです。私は祝福されてる、私は祝福されてる、本当に喜びに満たされてるっていう曲なんですよね。だから今さまざまなところでね、取り上げられている曲ですけれども、本当にコロナ禍においてね、本当に私でどういう存在だったんだろう、本当に私には素晴らしい人生があるのか、そうやって迷っている方もいらっしゃるのかもしれませんね。確かに私たちもその歌を歌っているとね、いや、どんなに目の前が暗くてもね、何があっても大丈夫だ、恐れない、 ってすごく励まされますもんね。さあ、神様と共に歩む人生は喜びが生まれてくる、喜びの歌が生まれてくるっていうのが、まあ、今日のね、詩編と言いましたね。ハッピーハッピーなね、詩編ですけれども、今日のね、1節から5節を見ていくとこういう言葉がありますね。私たちの正しい者たち主にあって喜び歌え、ね、神様賛美するときに歌ってたんです、ね、で盾ごとを持って主に感謝せよ、盾ごとがあったんです。かの有名なソングライターのダビデは、ね、盾ごとの名手だったと言ってますもんね。そこに、ね、従弦のことを持って褒め歌を歌えって書いてあります。そして新しい歌を主に向かって歌い、喜びの叫びとともに叫び、もうその喜びはもう叫びになっていたんです。もう歌にもならなかったんです。うわーって言いますもんね。その後にこうわー神様素晴らしいからもう叫びになってしまうぐらい、そんな風にして神様賛美していたということですね。で巧みに弦をかき鳴らせ、だからハープ盾ごとというとポローンですけどね、皆さんポローンじゃないんですよ。かき鳴らせって言ってるからね、もうガシャガシャガシャっていうすごい音だったんでしょうね。ここを見ても分かるように、賛美また、まあ、歌とかね、この楽器、賛美に使われているこの歌とか楽器っていうのはね、神様を礼拝するために作られたんだっていうことが分かりますよね。だからつまりこうカラオケとかもありますけれどもね、音楽っていうのはそもそも人の娯楽のために生まれたわけじゃないんです。音楽史をずっと遡っていくとそれは教会にたどり着くんです。じゃあ教会でどうやって使われていたかっていうと、これはその自分たちが思っている思いを神様に伝えるために歌として音楽として乗せて、そしてそれを捧げていたわけですね。つまり教会っていうのは音楽のふるさとなんです、ね、音楽が好きな人、ね、ここが音楽のふるさとです、ね、例えば皆さんドレミファソラシドって、言いますよね。あれってアメリカで何ていうか知ってます？ CDEFGABC なんですよね。まあ、ドイツ語とかで、ね、日本は、ね、音楽が流れてきたのドレミファソラシド。ドレミファソラシドって本来どこから来たか皆さん知ってますか？聞いたことあります？このドレミファソラシドも教会から生まれたんです。それも教会の賛美から生まれたんです。これ今からおよそ1000年前ですね。賛美歌でウトクエアントラクシスという曲があったんです。これはヨハネの聖ヨハネの賛歌という曲なんです。でこの曲が、このドレミファソラシドの元になっていると言われているんですね。これはですねラテン語で書かれた曲です。でそれぞれの、ね、こう節があるんです。その歌い出しが最初はユトなんたらなんたらレなんたらなんたらミなんたらなんたらファなんたらなんたらソなんたらなんたらラなんたらなんたらって始まるんです。その音を音階にしてドレミファソラシドってしたんです。でもドレミファソラシ7音階ですよね。この当時まだ6音階しかなかったんです。だからドレユとレミファソラしかなかったんですね。でもこの、まあ、それ以降ですね17世紀になってこのシが加えられた。そしてこの最初のユトという、文字はですね、イエスキリストのドミヌスにちなんでこれをドに変えたんです。だからドレミファソラシなんですね。つまり私たちがこういうふうにして音楽で用いている音階さえも教会から生まれた、賛美から生まれたってことなんですね。そしてね、さまざまな、ね、楽器、その歌を通して奏でて、ね、神様に賛美を捧げているんですね。でつまりね、ここを見ても分かるように私たちのこの音楽というものは神様を賛美するために作られた、礼拝のために作られたということですね。では半ばからですね、後半、今日の、ね、箇所の、ね、後半以降において何が歌われているのかというとね、神の偉大さが歌われています。6節から12節では、私たちの偉大な神はこの天地万物をすべて 天地万物のすべてを言葉だけでお作りになった、ね、その方は絶対であるってこう作者は言ってるんです。例えば今日の9節から10節、誠に主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる、ね、そして13節から17節においては、その偉大な神は私たちの心の塵さえもご存知で、すべての、計画を、すべてにおいて計画を持っているってことを言ってます。13節は、主は天から目を注ぎ人の子らを残らずご覧になる。15節、主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方って書いてあるんですね。つまり私たちの神様は偉大なお方であって、でもすべてにおいて計画を持っている、ね、そしてその計画は誰も揺るがすことができない。偉大な方であるけれども、私たちの心の地さえもご存知である、ね、そういう緻密な方でもあるということですよね。旧約聖書において一番知恵があったと言われているイスラエルの王様がいます、ね、ソロモンという人ですね。ソロモンはイスラエルの3代目の王様です。ダビデの息子、2代目ダビデの息子のソロモンですけれども、ソロモンは自分が王様になるときに神様にこう言われたんです。ソロモン、あなたは何が欲しい？ソロモンは、はい、富です、名声ですとは言わなかったんです。神様、この国を治める知恵を与えてください。彼は偉大な知恵によってイスラエルの一番繁栄をした時代を治めた人であった、ね、一番力の持っているイスラエルを導いた王として有名です。ソロモンはさまざまな聖書の箇所を書いています。詩編も書いています。でも彼は伝道者の書というものも書いてますね。また知恵の書で箴言というものも書いてます。その伝道者の書ではこのソロモンがこう歌ってるんです。3章の1節そして11節でこれこうやって見ると見づらいですね。白にした方がよかったね。はい、配信ご覧になっていることはすいませんね。目を凝らしてみてください。伝道者の書の 3章の1節から1節と11節では、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時があると言ってるんですね。つまりソロモンはすべての営み、すべてにおいて神様の時がある、正しいと神様を定めるタイミングがあるということですよね。注意説では有名な言葉です。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができないって書いてあるんです、ね、つまり神様の見思いを知るっていうのは本当に、まあ、不可能なことだってことですよね。で、神様は全てを支配していて、でそして全てにおいて定まった時期がね。でも神様の計画においてそのタイミングがなされた時に、それはベストなタイミングであるってことですよね。だから私たちも、イエス・キリストは、ね、求めなさい、そうすれば与えられます、叩きなさい、そうすれば開かれます、探しなさい、そうすれば見つかりますと書いてあります。だから、ね、私たちも祈りの中で、神様どうか私はどうやって進んだらいいんですか、どうか私に知恵を与えてください、これはこうなんですか、ああなんですか、そう言っていいんです、ね、でもね、今日のソロモンの言葉を、ね、通して私たちが学べることは、でも神様どうかあなたのタイミングで私に御心をなしてください。なぜなら私のタイミングは、もしかしたらね、来月何々が欲しいっていうものはね、それは、正しくないかもしれないからです。だからどうか神様あなたの正しいタイミングを、ね、教えてください。なぜならそれは何にも勝って素晴らしいことがなされるからです、ね、そうやって私たちもね、祈るべきですよね。聖書のストーリーの一つですけれども、紀元前2000年頃です。アブラハムという人物がいました。これはイスラエルの信仰の父と呼ばれるようになるような偉大な人です。でも彼はもちろんさまざまな失敗をします。でもね、いつも神様と共に歩む。神様がアブラハム行けって言われたら行くんです。わかりましたって言って行く。その信仰を見て彼を義とされた、良しとされた。 そしてそのアブラハムに対していくつかの、約束をします、ね、あなたの全ての地の輩はあなたによって祝福される、あなたは祝福されな、祝福の民となる、あなたの子孫はね、そういう約束をもらうんです。そしてアブラハムにこう言うんです。おいアブラハム、そこから外に出て天を見上げなさい。わかりました神様。そして荒野に行って、そして夜空を見上げるんですね。満天の星空です。そして神様こう言うんです。あなたの子孫はこのようになる、そしてその一人一人を私は祝福する。これはアブラハムに約束として与えられたんです。アブラハムはわかりました神様、ありがとうございます、こう言ってその約束を受け入れたんです。でも皆さん、それ以降のアブラハムのストーリーを知ってますか。アブラハムと奥さんサラ、この二人の間には子供がいなかったんです。アブラハムは60歳になっても70歳になっても子供がいなかったんです。アブラハムの奥さんサラはアブラハムよりも10下なんです。90歳になってもアブラハムとサラには子供が生まれなかったんです。どうしますか皆さんだったら。神様、あなたはもういくつでしたか、20、30年前に、40年ぐらい前に言ったじゃないですか、子孫をこういうふうにするって。全然与えてくれないじゃないですかってなってもいいぐらいですよね。アブラハムどうしたったかっていうと、神様の言葉に信頼したんです。おそらくアブラハムも思ってたかもしれません。神様には良きタイミングがある。そしてアブラハムに待望の息子が生まれます。アブラハムが100歳、サラが90歳の時です。イサクです、ね、そしてそのイサクからヤコブ、ヤコブの名前がイスラエルと変えられて、イスラエルの子孫がイスラエルの民として祝福されていったんです、ね、でもある人は、え、イサクってサラが90歳の時の子なの、そんなことありえるの、そう思ってしまうようなストーリーです。でもね、この地をお作りになった神様には不可能はないんです。だからこそ信頼し続けたアブラハムとサラに対して約束の子イサクを設けたんです。そしてそのタイミングが神様のタイミングだったんです。でも私たちはそのタイミングがわからないです。だから時々、神様このタイミングはいつなんですか、もう待てないんですけど、もういいんじゃないんですか、それで自分で進めようとしてしまう時があるんです。でもね、それは素晴らしい結果に結びつかないかもしれません。だから私たちはいつも、神様どうかこの素晴らしいタイミング、あなたのタイミングを求めます。あなたのタイミングは来月ですかそう言ってもいいんですよ、ね、そうやって神様求めるものにね、祝福してくださる、ね、わけですからね。だから聖書はどんなことがあっても私たちは私たちの目を神様に向けなさいってこう言っています。詩篇の121編の1節から2節、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来るってこともあるんですね。だから私たちの神様は全てにおいてタイミングがある、ね、私はだからこそ私たちは神様に、ね、いつも目を置いておく必要があるということですよね。さて、ここまでの歌はですね、この詩篇を書いた作者が、神様の偉大さを歌ってます。でもそれにはこの続く箇所に、続いている理由があるんですね。なんでこの作者はこの神様の偉大さを歌ったかっていう理由があるわけです。例えば日本語の歌でもね、最初 A メロ B メロってあったり、英語だと例えばバースコーラスってあって、それって全く違うこと歌ってないですよね。大体つながってます。例えばチューリップもそうですよ。咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ赤白黄色って終わんないですよね。気持ち悪いですよね。赤白黄色だからどうしたのっていう。で、何かっていうと、その最後が どの花見ても綺麗だなってつながってるんです。咲いた咲いたっていう、そこまではね、最初の部分はこれを要するに説明してるわけです。この聖書もそうなんです。今まで神様の偉大さをこの作者が歌ったのにはその理由があるんです。それは18節以降で、一度私たちが神様に信頼するときに、ね、その偉大な神様がご自身が私たち一人一人を助け導いてくださる、だから安心しなさい、こういうふうに歌ってるわけですね。21節22節で、誠に私たちの心は主を喜ぶ、私たちは聖なる皆に信頼している、主よあなたの恵みが私たちの上にありますように、私たちがあなたを待ち望んだ時にって書いてあるんです。私たちがこの偉大なる神様を待ち望む時に、いつも神様が新しい祝福と新しい恵みを与えてくださるってことなんですよね。だからこの偉大なお方が皆さん私たちと共にいるんですよ、ね、だから喜び歌いましょうってこう歌ってるわけですね。特に今日の箇所で有名なのが、新しい歌を主に向かって歌えって言葉です、ね、この新しい歌を主に向かって歌えって聞いたら、大体皆さんどんな想像がつきます、ね、例えばその賛美の、ね、学びとかでも、ね、新しい歌を主に向かって歌え、これは毎回あなたが50回100回歌ってもね、歌うときには新しい心で歌うんです、ね、だから今日初めて歌うかのように歌うんですよ、まあ、大体これが、まあ こういう、ねニュアンスで教えることが多いんです、まあ、もちろんそれも必要なんです。でもこの箇所において新しい歌を主に向かって歌えっていうのは、いつも新しい心で同じ歌を歌いなさいってことじゃないんです。神様はいつも新しい恵みと新しい祝福を与えてくださるから、その喜びをあなたの言葉にして、そしてそれを賛美として捧げなさいって、だから新しい歌を私たちは毎日あなたに捧げますという意味で、新しい歌を主に向かって歌えと命令してるんです。私たちの神様は素晴らしい祝福と恵みを与えてくださるでしょう。だから皆さんもどうかいつも新しい祈りと賛美を神様に捧げましょう、ね、それはいつも神様が新しい恵みと祝福を与えてくれるがゆえにです、ね、だから私たちが神様に信頼するときに、いつもこの偉大なる神様が私たちを祝福し導いてくださるということですね。最後に、アメリカ人の大富豪ロックフェラーっていう、ね、方のストーリーを一つ、ね、紹介したいと思います。まあ、この方はですね、まあ、もちろんまあ世界的に有名な人ですね。アメリカの石油事業の 95% をこのロックフェラーが持っていたのではないかってそう言われる。当時の総資産は日本円にして20兆円と言われています。でもね、その彼はその資産を惜しげもなくね、その様々な形で寄付をした人としてもロックフェラー財団っていうのもね有名です、ね、ロックフェラーと名の付く学校、図書館、またビルがアメリカにはねたくさん、あるわけですよね。なぜかというと彼はすごくまっすぐな、まっすぐで真剣なクリスチャンだったんです、ね。彼はですね、子供の時からイエス・キリストを信じ、そして神様に祈って聖書をよく、ね、読む少年だったそうです。そして礼拝にも必ず毎日出かけていた。でも彼が24歳の時、大きな試練を迎えたということなんですね。もう彼はその時にはもう人生、ビジネスが成功し始めています。それは友人から騙されて、もう掘り終わった鉱山を買ってしまうということだったんです。そこにですね、まあ、知らずに鉱山を掘るために人を雇うんです。でももちろん掘り終わった鉱山です。なので掘っても掘っても何も出てこないです。でもお金が必要です。だってスタッフを雇ってますから。で、スタッフに払ってた。いや、おかしいな、おかしいな。掘り続けるんです。何日経ってもそこで、まあ、出てこないわけですよね。そうすると、そのロックフェラーの、まあ、経済的に底をついてしまうんです。お金が払えなくなってしまうんです。 でお金が払えないなんてふざけるなってこう言って、この鉱山で働く人たちがストライキを起こすんです。そしてストライキを起こすだけではなくて、なんとその自分たちが掘っていた穴にロックフェラーを閉じ込めてしまったんです。そしてお金を払うまでは絶対に出さない、そう言ったんですね。でこの時ロックフェラー何をしたかっていうと、もう彼は穴の中で必死に祈ったんです。でこう祈ったんですね。神様、私はずっとあなたを信頼してきました。今まであなたに祈りを欠かしたことはありません。礼拝も休んだことはほぼありません。献金も欠かしたことはありません。他の人に対して施しもいつもしてきました。なぜこのようなことが起こるんでしょうか。分かりません。彼は泣きながら 2,3 時間ずっと祈ってたんです。でも彼も疲れてしまって、そこでうたた寝してしまったんですね。その時夢の中なのか現実だったのか、彼は温かい手が彼の肩をこうさすって、そして励まされたように感じたんです。そしてこんな風に言われたような気がしたんです。この場所を深く掘りなさい。でもそこには誰もいないんです。そこで彼は確信したんです。これは神様の声だ。彼はこう思ったんです。そしてこう大きな声で叫んだんです。頼むからもう一回俺と一緒に掘ってくれ。神が私の肩を叩いた。まあ、外にいた職人たちはね、彼の頭が狂ったかとそう思ったそうです。でも、まあ、彼が本当に必死に頼んだから、彼らはね実際に掘ってみたんです。するとそこから石炭は生まれなかったんです。でも黒い水が湧き出たんです。もちろん、まあ、それがね石油だったんです、ね、重油そしてその後彼はですねアメリカの石油事業の、まあ、95% を支配するぐらい彼はね祝福して、祝福されたということですよね。彼はまあ若くして大きな試練にあったわけですよね。それはね状況的な試練だったかもしれません。でもそれは状況的な試練だけじゃなかったんです。それは誰に信頼するかという試練だったんです。自分に信頼するのか、状況に信頼するのか、それとも彼をいつも祝福し導く偉大なる神様に、信頼を置くか。彼はね見事神様に信頼するということをチョイスすることができたわけです、ね、さて私たちもそれぞれが、全く違う状況にいます。全く違う場所、家族、仕事が与えられています。どうかそれぞれの場所で私たちが私たちを導く、私たちをお作りになった神様に一番に信頼することができるように心より祈っていきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を導いてくださり感謝します。そして今日の詩編の作者が歌ったように、あなたは偉大なお方です。そして私たちに最善をなしてくださる方です。どうかここにいる一人一人、そして配信をご覧になっている一人一人があなたをまっすぐに求めることができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。